どうも皆さんおはようございますじゃないな、こんにちはかな、
こんにちはですね
こんにちはですね、はい、売れない声優たちのわらがきまったりタイムエボリューション、今回はっていうか特別版ですね、今回は特別版
で
出張版、次の回がですね、なんとまったりタイムエボリューションが第20回目ということで、
おめでとうございます、
ありがとうございますということで、
おめでとうございます、
なのかな何
言ってみたけど引っ込みがつかない、
まあ、いやでもそんな感じで、ね、まあ、今回が20回という例は、まあ、出張は特別版っていう感じでですね、 19.5 回目みたいな、
はい、来たよ、落ちてますけどね、
ちょっとね、はい、今回実はですね、はい、池袋の某会議室を借り切ってなんと公開録音を行っております、ということです
ごい不思議な感じ、
なんていうか場違いっていうか、
本当すいませんでしたよ、ちょっと後で土下座を
ね、なんか本当にね、この映像を映し出せないのがもったいないぐらいというか、
なんかしっかりしたところになってます
ね、なんかね本当に本格的なラジオだよねこれね、
どうしましょうね
どうしましょうっていう感じなんですけど、あ、そうだ、自己紹介してなかった、いつもの、ね、マモでございます、そして今回は超久々ゲスト、は
い、お久しぶりです、ハルです、
はい、ということでハルちゃんに来ていただきました、
出てなかったのかとか全然わかんないんで、
かなり久々だもんね確か春先ぐらいじゃなかった前出たのは、
そんなもんだったと思うんですけど、
確か3月4月ぐらい
だと思う、
で
全然わからないよ、
もうなんかね、
なんだっけ、ほら、ブログの俺のところを書いていただいたっていうあたりまではいた、
あ
で私がやるおのこう吹き出しが出てて、うん、私そうだよね、そういうイメージだよね、知ってた、うんうんって思ったのは覚えてる、
だよね、でそっからしばらく来れなくて、
そう
僕たちも、そして最近はね、まおまおさん、かよさんで、頻繁になってきたあこさんもね、参加してくれるようになったんだけど、一緒にね、特にまおまおさんはやっぱ紹介したがってが心配してました、なんか、
あー心配されてたらしいですね、
なんかね、私たちはるちゃんに捨てられたよって、
いやだから違うってば、それは違う、私が捨てたんじゃなくてみんなが僕を見捨てていったんだよ、みんなが僕の屍を越えていったんだよ、
みんな待ってたんだよはるちゃん、
マジで
お帰りなさい、お帰りなさい、
ありがとうございます、ただいま戻りました、
ほらね、
拍手が温かい、
みんな待ってたんだよはるちゃんの帰りを、誰も見捨ててない、
本当によかったよかった、
ということでもうはるちゃんも復帰したということで、なんかいろいろとなんか主力な、声優陣というかね、演技陣がようやくなんか復帰してくれたんで、これからの活動の幅が広がりそうな気がするんですけど、
あ、
せっかくまあ、野郎好きということで、今度ね、そう。
ちょっと待って、別に野郎が好きなわけではない。
違うの、なんかいつもなんとかダオーツ。
それはただ単に口癖なだけであって、野郎が好きなわけではない。なんか激しく誤解を生んでいるよ。
あら、そうなの、
うん、実は。
いや、なんかね、まあ、そこ関連っていうわけじゃないんだけども、つい最近になって、まあ、こういう感じで音響機材もちょっと揃えましたんで、ボイスドラマをちょっと撮ってみようじゃないかと。で、題材として、まあ、野郎って言ったら、なんかいろいろとね、ビッグ板で、野郎のなんとかシリーズみたいな、なんかいろいろあるんですよ、なんか物語が。なんかネットの掲示板でやってるだけだから、なんかしょぼいんじゃないかって思ってる人もいるかもしれないですけども。
野郎で学ぶ、そうそう、同人誌講座とかね。
講座とかなんかね、すっごいよくね、調べて作り込まれてるのね。なかなか見てて、そうそう、あれを見てて本当に面白いし、で、ちゃんとした長編ストーリーとか、もう物語とかきちんとできてるのね、野郎をちゃんと主人公にして。う
ん、すごいんだよ、野郎はすごいんだよ、できる子なんだよ。
そうそうそう、だからそれを、ボイスドラマ作ってみない、声当ててみない、そうそうそう。
あ、もちろん野郎はまあもうですね、わかります。
いや違う。
私やらない方がいい。
やらない方派なの。やらない方。え、どっちかっていうと野郎の方がなんかハルちゃんっていう、
どういうパツか、
いや、
かわいい、皆さんどう思います、これどうなんですか
いや、どっちかっていうとかわいい系で、野郎はなんかどっちかっていうともうなんか渋い系じゃない、
やらないようか
で、僕がやろうとしてるのは、野郎が遊び人になるようですシリーズ、
あ
れはね、ちょっとまだ全部読んでないんだけど、僕第1部は全部読んだのね、で、ふわってきちゃったの、だからもうちょっとそれをぜひとも音声化してみたいっていう、
落ち着こう、なんかいろいろ待って落ち着こう、
なんだ、
おかしいだろ、おか しいだろ。なになになにな に。
いや、その野郎のなんかちょっといいシーンをぜひともはるちゃんにちょっと演じてほしい。
それどうなんすかね。あ、登られてる。いや
ということで、ぜひともこれ聞いてる方、こう置きたいという、
ブルブルブルブル、
近日中に多分収録に入ると思います。
何この本番中の無茶ぶり。まさかまさかで、ね、どうしよう。
まあそういう感じでちょっと動いていこうかなとは思ってるので、ぜひともご協力よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まあね、いろいろとやっていきますけど。さあ、今回もですね、はい、いろいろとなんかノープランな感じが、本当にいつにも増して、ノープランでございます。というわけで、何が起こるか分かんないんですけれども、ぜひとも最後までお付き合いくださいというわけで、今回もぜひとも行ってみましょう。まったりタイムエボリューション。この番組は仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが力を出し合って完全自主制作でお送りします。こちらのコーナーはいつものように、お便り&フリートークのコーナーとなっております。わーということで、
いや、さっきからねカメラ の、 あのフラッシュが激しく眩しいんですよ。
すごいね、なんか芸能人になった気分だ ね、 なんかね、
ちょっとあすいませんでしたみたいな。
じゃあ、あとみんなにもなんかその写真後でもらおう。
もらうんだ。
いや、なんか記念になるじゃん。なんかほらほら、僕ってこんな感じで仕事してるんだぜって見え張れる。
見えね。
見えです。
見え、ね、
仕事ももう
相変わらず。実績じゃなくて見えね。
そうそう、相変わらず仕事ないからね。まあ、
言わないで。
いやいやいや、
言わないで。
まあ、フリートークということで、まあ、はるちゃんもせっかく久々に来たんで、なんか近況報告みたいなのがあればね、なんか。
ですね、最近は、ねえ、特に何もやらずに、ニートをやっておるわけですけれども、
なんか
今日とか久々に池袋来たら人多くてびっくりしちゃって、
そうなんか来た時
ちょ、怖いよ、怖いよってなって。
人が怖いって初めて聞いた
のかな。じゃあ、人怖いんだって。
まあ、人混みは僕も苦手なんだよね。なんかね、本当に人混みに酔うっていうのがあるのと、本当に外出ないのよ。僕は本当に引きこもりなんで、休日とか外出なくて、一日中家にいる。
ですよね。
なんかね、
だからこう日々外に出ないから、こうちょっと人が多いところにうじゃっていうところにこう入っていくと、やばい、この人たち私のこと笑ってる、私のこと笑ってる、怖い
よ。どんだけ悲願でんだよ。
いや、ならない。
いや、僕はね、なんていうかね、人混みのね、なんか雑然としたのが苦手なんだよね。なんか
じゃあ多分私と違う。
多分人が苦手っていう。
多分違
う。僕はね、なんか変なとこで几帳面だから、なんかきちっとしてないのが、ね、なんか苦手なのよ。
いや、まあ、ちょっと待って、道行く人たちがこう等間隔とかに並んでこうゾゾゾゾって
行
った
ら、多分中国分かるんだけども、
とってもマスゲーム。
なんかね、苦手なんだよ。いや、なんかうじゃうじゃうじゃっていう。なんかね、虫を操作するっていうのが、
ほら、
いや
ほら、
人が虫っていうわけじゃないんだけど、なんかそのなんか雑然とした部分がなんか苦手なんだよ。
あ、大変だね。
そういうテーマパークとかなんかね、そういうお台場とか行ったりすると人混みすごいじゃない。
いっぱいいますね。
そうそう、あれ見てるとうわって、もうでも気持ち的になんか嫌な気分になっちゃう。
じゃああれだ、こうそういう人混みの中で観覧車乗って上から見た時に、お決まりの某セリフを言うわけですね。参ります、3、2、1、9。
見ろ、人がゴミのようだ。
はい、いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。近日中になんかラピュタやるらしいですけどね。
あ、マジですか。
ロードショーでなんか
ロードショーだってみんな必見だよ。
またやるということで、なんか豆知識なんですけど、豆知識っていうか、なんかたまたまそこの関連で見たんですけど、天空の城ラピュタはなんかエンディングが2つあるっていう説があるんですね。なんか
そうなんですか。
なんかね、エンディングがなんかその後、そのラピュタ城から抜け出して最後終わるじゃない、その手に残っていく、木をバックにそのままエンドロールが流れるんだけど、なんかどうも、もう一つのエンディングはその後の話があるらしいっていう。
へぇ、
その後、家に戻ってそれでパズーのところに遊びに来る、誰だっけ、
あ、シータかな。
あ、シータ、そうそう、シータ
誰だっけって来た
パズーは
一遍で出んのに。
そうそう、シータがなんか遊びに来るっていう、そういうカットがあるらしいんだよね。
でもそれ私見たことある気がする。
なんかね、そういうのが一回テレビで放送されたらしいの。なんか透明っていうか、なんか動画ではないんだけど、絵っていう背景みたいな絵でなんかそういうのがカットは存在するっていうのがあるんだけども、 なんか今回は、完全ノーカットということで、そのエンディングが見られるんじゃないかっていう噂にちょっとなってますね。
あれだね、あれ、あなたは歴史の目撃者になるみたいな。
なるかな。でも、なんかね、ジブリ作品は見ちゃうよね、何回もね。
見ちゃいますね。
そうそうそうそう。なんか大体そのネット系の人たちはまあラピュタも好きだし、あとクリスマスに耳を澄ませば流されるとなんか
鬱
になる、鬱になるという。な
んか今年のクリスマス終了すればいいのにみたいな。
なんかね今年のねクリスマスがなんと運がいいことに24かな、まあ、金曜日らしいんですよ。24か25か。
ああ恋人的には運がいい。そう
まさかっていう噂がちょっと流れてるのを僕は今日目にしましたからね。なんかちょっと
全力で今年のクリスマス終了です。晴れ幕が欲しい。
まあそろそろなんかちょっとその活動家が動き出すんじゃないかな。なんかネットのなんかすごいアンダーグラウンドの話になってるような気もするんです
けど。ちょっと浮上しましょう、浮上しましょう。いけないよこれ。
いけないよ。ネットの話してても分かる人にしか分かんないな、こういうのが。さあ、僕はですね、最近近況というか、まあ、つい先日、久々にオーディションを受けてきまして、3日ぐらい前かな、受けまして、早くも結果が来て、残念でした、という。
はい。
まあ、もうちょっと、なんか、
もうちょっとなんかこう、もんもんする時間も欲しいですね。
欲しかったんだけどね、まあ、なんと
なく欲しいよね、
もうね、そんな気はちょっとはしたっていう。
あ、してたっていう。
なんかね、ちょっとそういうオーディションとか受けてると受かるときと受からないときっていうのは完全に審査員の反応が違うっていうのは最近分かってきたんで、ね、なんかねそういうのがあったりするんで、なので今回のオーディション中は明らかに受からないパターンの
受からないパターンのね、
そういう反応だったんで
切ない。
そうそうそう、なんかね受かるときはね、なんか審査員がなんかいろいろ聞いてくるのよ、なんか。
あ、ところでさ、君さ。
そう、他のもできるみたいな感じで、なんかそれとかなんかいろいろちょっと世間話とかもしたりして、なんかいろいろコミュニケーションがあるんだけど、全くなかったの。
あ、はい、ありがとうございました。はい、次の方。
そう、そんな感じ。
ですよね、みたいな。
なんかあります？いや、別に。あ、僕も別に。じゃあ、終わりです。お疲れ様です。あれ？と思って。あ、これダメだな、ダメなパターンだっていうの。
それあれなんですよ、就活中も同じで。
あ、やっぱ
こうなんか、あ、この会社絶対受かんないっていうところは本当に受かんないよね。
大体似てるよ。なんかオーディションも就活っていうか、大体同じなんだよ。
大体同じ。
もう自分をいかに売り出してアピールしてっていうので雇ってもらうか仕事もらえるかっていうその違いだから。
いいですよね。そうね、質問ありますか？ありませんって言った後のシンとした一瞬。
そう。
しまった！
もう、社会人の人はわかると思うんだけど、オーディションもあんなもんで、それがなんか結構頻繁にあるっていうだけだから。
はい、すいませんでした。
毎回落ちた時に落ち込むこともあるけど、なんかね、
慣れてくると免疫がね。
免疫、あ、また落ちた。じゃあ次だって、そう考えなきゃやってらんないんだよ、本当にもうね。
もうね、心が折れてたら本当に立ち直りが。
そう。もうとにかく数受けて、受かったらラッキーぐらいにやんなきゃいけないんだけど、まあ、うちの事務所は仕事ないからね。
言わないで
もう、しょうがないから、もう数も受けれないから、自分たちで探してても月1か2ぐらいです。
いや、まあオーディション受けてないんだけどね、ここね。
まあちょっとね、動いていかなきゃっていうので、いろいろとなんか、なんか最近はちょっとミクシーとかもやりだしたんで、ミクシーつながりでなんか仕事もらえないかなとか思って、いろいろ事務所経営してる人たちとかもなんかいろいろ紹介してもらってるんで、もしかしたらなんかハズちゃんにも来るかもしれないよ。
マジで超待ってる、待ってるけどどうしよう。
でなんかいろいろオーディションとかもどんどん探していこう。なんかね、テレビとかラジオとかじゃなくて、なんか同人作品でもいいじゃないっていう感じで、この前なんか同人作品に応募したんだよ。ダメだったけど。
このアップダウン、ね、
なんかね、いろいろとドラマ CD 作ってるところもあるし、なかなかそういうのがしっかりしてるところだったら参加しても面白いんじゃないかな。
多分面白いと思いますよ。ああいうところは案外しっかりしてるんで、
すごいシナリオもきちんとできてるし、絵とかもちゃんとできてるしっていう。
高いところ本当高いからびっくりする、
ね、なんかだからどんどん参加してって僕たちのこと知ってってもらおうよって思いますよ。
ですよね。
今年はもう残り、
今年度は
3月までですから来年
伸ばしたよ、今年期日伸ばしたよ。
今年度は頑張って、今年度はまだまだありますんで頑張ってちょっと動いていきましょう。僕もどんどん振っていきますんで。
やったー。 じゃああれだね、麻婆の今後の活躍に交互期待だね。
いやー、活躍できるか分かんないね。
してください。
いやいやいや、
ちょっとおかしいでしょ今の流れで。そこで落とすのさ、
もうちょいしたらね、例のあのウェブゲームかな、最近ちょっとやってるというか、参加してる、そのボイスドラマもその系列だったんだけど、同じ、あの会社だったんだけども、その総空のフロンティアっていうゲームの、に声優として参加するんだけど、まあもうちょいしたらなんかその声優システムが実装されるらしいんで、そこになったら仕事が来ればいいなぐらいかなっていうのが、なんかちょっといろいろ
壮大なお話になってきましたけども
、いや壮大じゃない、なんかね、だからいっぱいいる声優の中で、じゃあこの人に依頼して僕の作ったキャラクターの声を当ててもらおうっていう、そういうシステムになるから、
へー、
選んでもらうっていうのかなっていうのが、ね、声優陣も僕が聞いてるだけで、その時で100人ぐらいだったね、僕も含めて大体100人前後って聞いてるんだけど、なんかつい最近なんかちょっと増員したっていう話をちょっと聞いたんで、こりゃちょっとやばいなと。
激戦区
だよ本当に。僕タイプの声も結構いるし、それこそ渋い系だったら本当に上手い人いるだろう。
あー、
なんかね、ちょっと結構ちょっと年上の方なんだけど、すごいどっしりとした声の方で、ナレーションとかすごい上手かったからね。
いいよね、そういう声いいよね、
そういう声とか
大好物だよ、
ね、ナレーションとかできる声とかやっぱし羨ましい、
流されてるよ。
いや大好物って、いやいや、ナレーション声っていう、僕はどっちかというとギャグとかの感じ、バラエティーかな、バラエティー
聞きたいよね、そんな声聞きたいよね、聞きたいよね。
いやでもなんかちょっと、いやでもなんかね、
頑張ってる、
いやでもそういうのを素で出す人がいるのよ。で実際その方ね、なんかちょっと面白いことに、全然つながりっていうか、一瞬だけつながりがあった方だったんですよ。
一瞬だけっていう、
っていうのも、僕はいろんなとこちょっとオーディション受けてて、でいろんなサイトにね、声優要員っていうか登録要員としてなんか載せてるのね、載せてるところもあるんだけど、まあその時はちょっとマーボーっていう名前じゃなくて、ゲームちょっと変えてたんだけど、そこで一緒に収録した方がそのまたソークロフロンティアで再会したの。
それはお友達にならざるを得ない。
そうだね。でミクシーで、その人が見つけて、もしかしてと思って、やったら、あ、やっぱこの人かっていうのか、もしかしてなんとかさんじゃないですかって言ったら、あ、そうですそうですみたいな感じで、あ、僕一緒に収録したあれですよみたいな感じで言ったら、覚えてます、ね、そうで、なんかどっかで、以前ね、その一緒の集会みたいなのがあったね、集会みたいなのが声優チームの集会があって、その時にちょうど僕の後ろにいたっぽいのよね、なんか
いたっぽいとかさ、
いたっぽい、いや、なんかね、そのちょっと低音のなんかいい声が後ろから聞こえてくるわけよ。どっかで聞いた声なんだよなと思って、家に帰ったらそこで分かったっていうね、なんか意外な再会っていうか、
前
の運命っていうか、
あ、運命、
あ、なんかね、女性の運命、いや女性の運命ないけど、男の運命ってなんかいろいろあるんだよね。
あ、
運命って、
ソウルメイト的な、
そうなの、もうなんかね、
どこの中二病、
いや ご縁っていうのはそういう
のがね、でもそういうのは大切にしないといけないからね。
そうなんかぜひともなんかそういう人たちのつながりでおこぼれもらえねえかな、
おこぼれって言うな。
でも仕事取っていかなきゃね、もう
負
け目も振らずに頑張っていきましょう。
そういうのは違う、おこぼれをもらうんじゃなくて、機会がいただけないかな、
みたいな、
そういうちょっと綺麗な言葉でまとめましょう。なんかすごいなんかこう、
そうだ、大人が言い回しをしなきゃいけない、
そう大人だから、いい大人だから、
ぜひともなんかちょっとご縁があれば、みたいな、なんかちょっとなんか、
もういいわ、
次、はい、ということでね、フリートークというか、近況もダラダラと言っちゃいました、本当
近況というか
なんか、ね、本当に雑談だよね、雑談だ
ったけども、すいませんみたい
な、はい、じゃあお便り読んでいきましょう、
はい、
さあ、今回会場に来てくださってる方々からですね、いろいろお便りいただきましたんで、こちら読んでいきましょう、はい、ラジオネームシャンジンさんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
マモさん、女性パーソナリティの皆様、そして参加者の皆さん、こんにちは。
こんにちは。あ、このノリで行くんで皆さんついてきてください、
ね。このノリで行くの？
僕常にこのテンションなんで皆さんついてきてください、ね。
はい
はいはい。
さてさて、現在公表放送中の
まさり
さんの、いやいやいや、公表放、現在公表放送中の、
はい、
まさりタイムエボリューションは次回で20回という区切りのいい数字を迎えることになります。
ありがとうございます。違う、ありがとうございます。間違えたわ、
毎回女性パーソナリティを迎え華やかに放送しているわけですが、
はい、
ここで質問、 どんな形であれ人と人が出会うとそこで第一印象が形成されます。今より以前にマーボーさんと、今日いらっしゃってる女性パーソナリティの方との開口の瞬間が当然あったはずです。その時のマーボーさんから見た女性パーソナリティの方への第一印象、女性パーソナリティか、パーソナリティから見たマーボーさんへの第一印象、それさんの印象どんな感じでしたか。もうちょっと初見だからちょっと難しい、ちょっと軽く読んだけどね、大丈夫。そして良くも悪くも人への印象は変わっていくものですが、今ではどんな風に変わりましたか、教えてください。ちなみに自分のマーボーさんの第一印象は大学時代の先輩にめっちゃ似てるでした。
ああ、きっとあれだね。よくいる感じの。
なんていうか、
懐かしい感じ。
友人その1っていう、あ、脇役か。
ボブキャラ。
まあでも、顔も話し方も似ていて、マーボーさんの声を聞いてると、いつもその先輩を思い出します。そのせいか、初対面から他人のような感じがまるでしなかったのが自分の中での印象でした。最後にマーボーさん、今もしかしたらテンパってるかもしれませんが大丈夫、何をやらかしちゃったとしてもみんなマーボーさんへの、マーボーさんのことを大好きですから、じゃないとここに来ないですから、ということで期待しています。
あれこれなんてツンデレ、
やらかしちゃってできない意味ね、ということ。まあね、テンパってるっていうのはようやくなんか落ち着いてきたな。出だしの時は本当にテンパってた、ね、
しまった、落ち着かれた、先にやっとけばよかったね。
なんかねちょっとやばい、やばいぐらいに、いやー、始まっちゃった、どうしよう、どうしよう、みたいな感じでね、
なんか。すいません、なんかね、こう、久々な人間相手だとね。
いやー、っていうかね、なんか本当に今日はノープランだったから、どうしようっていうのが。
今日、会って早々、第一、こう、一番最初に言われたのが、今日ノープランなんだけど、どうする？どうするじゃねえ
よ。どうするじゃねえよ。いつも通り、まあいつも通りなんだけど、いつも以上に台本すら用意してなかったから、
なんか用意してないんだけど、どうする？
ある程度ね、進行表は毎回用意してるんだけども、今回はメモ帳に雑に書いてるだけだからね、この順番で行きますぐらいだから、全然ね、挨拶。
今回僕ここに来る前に、こういうことをやるって、聞かされてなかったんです
よ。あれ言ってなかったっけ？
はい。
嘘、なんか言
ってた。私自分でブログを見に行って、公開録音って書いてあるけど、どうしようっていうか、何これ、私お客さんの立場でいればいいのかなって。
いや、
きっとそうだよ、そうに違いない。
そうなんだよ、はるちゃんからメールが来てて、なんか、大丈夫、ママさんならできるみたいな、すごいなんか第三者的な感じで言ってた。あれ、あれ、なんか明らかに参加する気ねえな、こいつみたいな、そんな感じだったんだけど。
だってそもそも知らなかったんだもん。
いや、なんか公開録音の予定ですって軽く書いてたろ。
書いてなかったよ。
書いてね、嘘そうだけど。
書いてないよ。
まあ適当だから書いてなかったかもしれないですけども、まあ
3日前ぐらいですよ、知ったの。
でもそれをね、突然聞いてもできるっていう、これがプロ根性。
いやいやいやいや、できてないからね、さっきからどうしようみたいなね、ボロッボロしてるわけですけども。
いやいやいや、さすがによく喋れてますよ、やっぱりね。これが普通の人だったらなかなかできないということで。
いや、さあ、待って、これ。
なんだけど、第一印象か。マーボーさんから見た女性パーソナリティの方への第一印象。
第一印象です。
はるちゃんは、
私からなんだ。
はい、いや、目の前にいるから。
さあ、どうだい？
いやいや、はるちゃんは、だから本当に、あ、ちっちゃくて可愛い子だなって。だから、マーボーさんが一押しの人だったのよ。このはるちゃんっていうのは。
ね、こうやってね、徐々に段階を上げていくんですよ、この人。
いや、僕はいいね、マオマオさんが言ってたんだよ。マオマオさんが、なんかね、一人ね、すごい有力株がいるとか言ってね、私の一緒、もう本当にすっごい可愛い声だからって言って、
違うんですよ。
すっごい押してくんだよ、なんかね。
それはだって、もうすでにその段階で無茶ぶりだし、
その
後だって、マオマオなんかラジオでさ、勝手にさ、いや、なんかちっちゃくて、言われてるけど、多分私だよね。
いや、かわいいって言ってて、あ、本当にちっちゃくてかわいい。これは、みんなも、顔で売っていけるぜっていう感じ。
いや、実際
そうでしょ、なんか。
そういう世間、社交辞令的なのいらない。いらない。なんかちょっといろいろ美味しくない。
もっとね、なんかちょっと、着せ替えてあげたいじゃない、なんかちっちゃくて。
着せ替えて
なんかいろいろ。
変態！
写真
はい、千人の皆様いきますよ、せーの、変態！大好き。どうしよう。
いやー、そんな変態ぶりを語っちまったら1時間2時間じゃ済まねえぞ。
あー、ダメだね。それだとね、いろんな意味でダメだね。
まあ、本当にね。でも、その第一印象で、やっぱし、声の武器っていうのは強いなって思ってます。
そうかな、うん、なんか散々ね、ボーバーローに似てるとか、ボーバーローに似てる、
あれはね、
バーローと、
なんか言われてみ、あ、本当だっていう、 なんかね、僕後で気がついたら、なんかいろいろ収録してて、あの、はるちゃんの声聞いてたら、なんかあの、演技してる部分と、たまにちょっと疲れてくる部分が、なんか演技してて。
疲れてくるとかバラさなくてよくねえか。
明らかに、あ、ちょっと手抜いてるっていうところあるから。で、そういうところはちょっとね、某、バーローというか、高い、あ、いや、いいのかな、高山みなみさん。
もう
高山みなみさんにすんごい似てるのね。
隠した意味がない。
そういえば、なんか似てるねって言ったら、マンモさんがなんか教えて、そうそう似てるの、すっごい似てるから、普段から似てるからって。で、そっから意識して聞いてたら、あ、ほんとだっていう。コナンがいるって
思
って
た。コナンがいるじゃねえよって思ってた、私のこと心境。
いやいやいや、ぜひともこれをネタにしてね、なんか、一作作ってみたいなっていうね。本物ですよ、みたいな感じ。
先生、それ意識して出してる声じゃないんで、できないんですよ。
なんか、無意識的な感じ。
無意識的な感じ、
ぜひとも武器にしちゃってください。僕の、某心の声はもう使えなくなっちゃいそうなんで。
あ、降りちゃったからね。
降りちゃったからね。
何があったんですかね。
いや、なんか僕いろいろ経由で聞いてるけれども、多分これ言ったらね、神谷さん の, あの名誉傷つくから、ね、
やめとこう
やめとこう
やめとこう、これ、ね、そういうのを匂わす
だから、あの、そうそうそう、あの、まあ、どこ経由かって言うとらアコさん経由なんですけども、アコさん、アコさんはね、やっぱね、危ない、あの人は、あの人の人脈は怖い、なんか、ね、
本当に
だから噂話が大体入ってくるから、業界の。で、それ経由で、これどういう、こういうことがあったけど、どういうこと、あ、それはね、これで、これで、こう、何知ってんのっていうのが。
いや、私、実はまだアコさん、お会いしないんですよ。
あ、そうだっけ？
メンバーなのに。
別収録だったんだっけ、スタジオの時は。
私、誰とだったかな、なんか誰かと一緒だったのは覚えてるんですけど、それがアコさんではなくて、
だからっていう
2人ぐらいで。
2人か、誰だったかな。マーマーさんは違うよね。
違ったね。
あ、エリゾーさんか、もしかして。
あ、エリゾーさんだ。
エリゾーさんだ、うん、確か。うん、あの別収録だったんですよ。あの東方漫画遊戯を作った時に、まあまあさん以下、6、7人ぐらいのチームと、あとエリゾーさんとハルちゃんチーム で、ね、あのちょっと二手に分かれて、ちょっと日程が合わなくてっていうのでやってたんですけども、うん、いや懐かしいな。
あの時は私あれ完成版聞いてません。
あ、ちゃんと渡します。渡してないっていうか、ハルちゃんがあれ作ってから来た人に渡してたんだよ。渡したんだけど、なんか、なかなか来なかったから、そのまま渡したと思ってました。いやー、懐かしい。あの時の、まおまおさんの収録のかかり具合はひどかったよ、本当に。
まおまおさん、すごいいい声じゃないですか。
いい声なんだけど、まあ、噛むからね。
まあね。
まあ、噛むからね、本当にね、一緒に収録してたスタジオの持ち主の方と、はい、噛みましたね、もう一回。っていう感じで。
いやー、結構鬼なんですよ。
いや、鬼っていうか、もう本当に。
トントントントンって言ってたら、はい、はい、そこで止まって。
そこで止まって、はい、もう一回、みたいな。だから、ワンワンさんが困るのは、なまったり、噛んだり、ダメじゃん。
ワンワンさん。
もう、だから本当に、なんかね、まんまさ、たまに、こういう演技をしてくれって言うと、なかなか融通が効かないところがあったりするから、なんか、テンションがなんとかだぜっていう演技をしてほしいのはね、なんとかだぜっていう、そういうキャラクターだから、なんとかだぜなんだけど、まんまさんが言うと、なんとかだぜってなっちゃうから、
落ちちゃった、
落ちちゃった、
テンション落ちちゃった、
まんまさん、上げて、語尾を上げた方が元気が出るから、なんとかだぜっていう感じでやって、なんとかだぜ、ぜ、このぜだけ力入れちゃうからおかしくない、なんとかだぜとか、なんか変な感じになっちゃったりとか。
まんまさん、かわいい、まんまさん。
いや、
ちょっとこうだったらめでておく。
やばい、
ここの
部分カットしとかないと、後でまんまさん聞いたりするんだよな、
これ。まんまさん、かわいいよ、かわいいよ。
いや、まんまさん、批判してるわけじゃなくて、面白いよ。それもまたキャラだよっていうことで。
いや、私、まんまさん大好きですよ。
なんか面白いよ。
大好きですよ、愛してますよ。
あの方は面白いしね、見てて飽きないもん。
うん、
だから、うん、第一印象、僕、まんまさんはその収録じゃなくて、だいぶ前なのね。事務所で、なんかちょっと、まあ、忘年会とかあった時に、なんかちょっと、声優チームでなんか出し物だやろう、ダンスやろうっていう話になって。
声優なのにダンス？
そうそう、なんか
やたらアクティブ。
なんかね、動くっていう感じ、なんかダンスやろうって、なんかマツケンサンバとかその時ブームだったから、マツケンサンバとか踊った
の。あえてのマツケンサンバ。
そう。あれとか、やってた時に一緒のチームだったのね。で、その時に、思った第一印象は、やっかましい人や
な。ひどい！
いや、よーし！
ママさん、ママさん喋ってるよ！
よーし、喋る人だなと思って。で、めちゃめちゃテンション高い人だからっすね。
うん、
僕はもうかなりその時はあんま喋ない子だったからね。今っていうか、こういう。
今なんか、
いやいやいやいや、
事実と
発言に何かの不
違いがあったよね。この場を借りて深くお詫びを。
でもマンはだから、マンはさ本当に素であんな感じだからさ、なんかすごいなって思って。僕はあのスイッチオンオフが激しいのよ。こういうなんか あの舞台とかに立ったらもうとにかく喋るんだけど、オフになったら全く喋んないからね。
あー、引きこもりだからね。
引きこもりだから。
しょうがないね。
ちゃんとプロモード、オフ、引きこもりモードのスイッチがあるから、今は、プロモードっていうか、お仕事モードだね。
頑張ってるんだ。
頑張ってる。で、その時はいいんだけどね、
もう。でも、マンマンさんは、私もあれですね、あっちの教室で会った時が初めてで、うん、いやー、なんか漫画キャラクターに出てきそうなお姉様がいる。
漫画キャラクター
みたいな。こうなんか、マンマンさんって、こう、綺麗な方じゃないですか。ふわふわしてて、なんかすごいふんわりしてるけど元気っぽいような声を出してるお姉さんがいるって思った。
僕はなんかね、なんていうか、おばちゃんっていう、近所のおばちゃんみたいなイメージ。
ママさん、なんか言われてる。ママさん、
最初的にだって普段からそうだわ、なんかマンタンみたいな、そんな感じだからさ。
いや、確かにそうなんだけど、
だからそれがすごい気さくで話しやすいっていう。だからマンマさん嫌いな人っていないよね。
いないじゃないかな。
すごくいい人だからね、面白いし、噛むのを補ってあまりあるぐらいの面白さがあるから、なんかね、そこら辺で本当に第一印象っていうのが良かったんですよね。
良かったですね。
僕第一印象、第一印象っていうか、未だに謎なのがエリゾーさんなんだよね。
エリゾーさんは不思議な人ですよね。
エリゾーさんはそうなんだよ。なんか収録、ごめんなさいね、収録の時ぐらいしか会わないんだけど、
なんかエリゾーさんは
なんか不思議キャラっていうか、結構僕の僕にとっては謎、わかんないんだよ、あの方は。
私あの人セレブっぽいって思う。
そうそうそう、お嬢様っぽいよね。
そうなんですよ。
で、それぐらい、印象はそれぐらいで、でも実際はどうなのか全くわかんないよね、あの方は。
プライベートをね、出してくれないんでね。
プライベート出してくれないからわかんないな。
ちょっとやめて、仲悪いみたいじゃない。
いや
今ちょっとリスナーさんの心に疑心感が抱かれたよ。どうする？
もう、なんかいろいろとなんかピンポイントで言ってますけど、全員紹介してたら大変だから、
そうだよね。まあ、マーボーに初めて会った時は、なんかひょろっぽいお兄さんって思った記憶がある
んですよ。ひょろかい、ごめんね、なんかガリガリでね、なんか、ね。
いや、なんか、確か初めて会った時が、カラオケボックスで僕たちが先にいて後から入ってきたんですよ。でひょって入ってきた瞬間、何間違えたんだろうこのお兄さん。
誰誰っていう、
ああっていう。
ごめんなさい、第一印象悪かったってことだね、これな。
違うの、
そこら辺のなんかひょろっぽい、誰やねんこいつみたいな。
いや、でもほら、外見から入るとそんなもんだって。
外見から入られるとアウトってことだな、これな。
違う、そんなこと言ってないんだからね。いや、別にそんなこと言ってない。言ってないんだからね。
あ、ちょっと鍛えなきゃいけないんだけど、本当にガリガリだからね、ここね、本当に。
いいじゃないですか、メタボの心配がないよ。
いやー、でも痩せすぎだよ、あばら出すぎだもん、本当に。でも、
なんていうかさ、あれだよね、食べても太らないとかさ、女の敵だよね。
なんかね、そう言われんだけど、痩せすぎもやっぱ適度がいいよ、やっぱし。僕もいい加減なんかいい年になってくるとさ、やっぱちょっとある程度ちょっと太ってるじゃないけれども、肉は欲しいよ。ただね、運動はするんだけど、運動したらね、その分肉が落ちちゃうんだよね、なんかね。なんか、
食ってるから、
贅肉も増えないし、筋肉も増えないしっていうのでね。
よし、食え！お腹いっぱいだな、腹八分目だな、終わりじゃなくて、こう、むしろもう吐くまで食えみたいな。
吐くまで？
よし、いけみたいな。
基本的に腹八分だな、そういえばな。
だからだよ。
あ、そうか。
だからプラスの分がなくて、結局燃えちゃって、もう、なくなっちゃうんですよ。
僕自身もやっぱちょっと燃費悪いなとは思うんだよね、なんかね。
だから、その苦しいなっていうのを抑えて食えと。
食え。
よっしゃ、食えと。
了解。頑張ろう。
今度思いっきりこういろいろ詰め込みますね。
はい、よろしくお願いします。ラジオの時にね、差し入れをお待ちしております。どんだけこじきやねん。
本当だね。おっとびっくりだ。
はい、ということで、なんかいろいろと長々と、今日は全然時間気にしてないけどいいよね、もうなんかね、
打てないかなって思う。
大丈夫。なんか時計ないから。
時計あるよ、時計
あるある、
時計はあるけど、今4時だよ。
あ、
そう、4時なんですよ。さっきポーンってなってたのが3時10分ぐらいでさ、ポーンじゃねえよって思ったんだよね。
いつぐらいから始めた？ 3 時半ぐらいから始めたんだっけ、収録は。
3時
ぐらいか。あ、じゃあ まだ30分。あ、ま、大丈夫。
2人だからね。
そう。いつもフリートークで1時間ぐらいかかってるから
。頑張ってるよね。
そう、なんかね、自然と喋って、やっぱ、大体2人もしくは3人の時はもう話題尽きないしね。
もうね、ポンポン出てくるんで困るんですよね。
そう。 そう、なんかいろいろなそのパーソナリティの方々の魅力が出てくる。実際はるちゃんも今出てるわけです
から。いやーなんかね、いろんな意味でドン引かれてる気がするよ。
引きこもりかよって。
そうそう、あいつ引きこもりなしニートだし、どうしようよ。あ、でもちゃんと就職決まったよ。決まったよ。
え、また決まったの？また決まったよ。また決まったんだ。なんかお仕事変えますとか言って
た。変えますっつって1ヶ月2ヶ月ぐらいプラプラして、
うん、
この前、昨日、つい昨日決まりました。
おー、おめでとうございます。
超リアルタイム来たこれみたいな。
ありがとうございます。ずっとアルバイト同じですけど、なんかいい加減ちょっと変えたいなと思うんですけど、仕事覚えたからめんどくせえと思って。
こらこらこら、そんな惰性。
もう、惰性っていうか、まあ、やりがいはありますよ、やっぱしね。
ですよね、長くなるとね、
長くなると、いろいろ勝手にいじってて、それも店長っていうか、店長がなんか結構いい加減な人だからね、ある程度ちょっと店の中把握しとかないといけないっていうのは、もう何でも働いてて分かってたんで。
なるほど。
もう困りますよ、なんかいろいろなセールとかフェアとか始まるときに、店長ポップどこ、あれ今日からだっけ、今日からですよ。どこやったの。
店長無頓着。
そうそうそう、だからもう店長以上に知ってるもんだよ。店長何月何日
か、必要ですよ、必要。
何月から何日になんかセールやって、こっからフェア始まるから店長準備しといてやるやつ。
まあなんかね、そういう人がいるとだんだんだんだん働かないやつは働かなくなってくる。
あ、それだな。今
働き合いの原理ですよ。
もうあの後輩が育たなくて困ってます。
目の見すぎってやつ
ですね。なんかね、ちょっといかんいかん、ちゃんと仕事振っていかなきゃいかん。
お前とりあえず仕事しろ。
なんかアルバイトの話になるとなんかすげえ生々しいし虚しいな。
よし、次行こう。
はい、次行こう。はい、はい、ラジオネームくまおさんからいただきました。ありがとうございます。くまおさんだよね。
くまおさんですよ。
はい、まおさん、女性パーソナリティの皆さん、そしてオフ会参加者の皆さん、おはこまちは、くまおです。
おはこまちは。
おはこまちは。
何気に言いづらい。
戦国時代の頃から待ちに待ったオフ会がいよいよ開催されましたね。
戦国時代
いつから待ってんね。たどり着けてよかったです。
よかったです。
全員にとって至福の時間となることを祈りつつ、自分も全員と親交を深めさせていただき、全力で楽しみたいと思っております。よろしくお願いいたします。
楽しんでますか。
楽しんでる。はい、
よかったよかった、よかったね。
さてさて、知ってることもいることと思いますが、自分はまだ車の免許を持っておらず。あ、そうなんだ。熊尾くんは最近なんか免許を取るということで教習所に、
お
なんか体ボロボロになりながら通ってるというのはなんかいろいろちょこちょこ聞いてますけども、なんか
大丈夫
ですか。仕事しつつ教習所に通っておりました。仕事が終わったら、夜間教習、夜勤明けで行ったこともあります。死にかけたけど。ですが、それは数日前までの話。そう、ついについに検定一発合格で教習所を卒業することができました。
おめでとうございます。一発合格すげー、
すごいね。検定中に脇道から猫が飛び出してきたり、
なんという
変な自転車と原付のツーリング風景を見たり、じいさんが飛び出してくるなど心臓に悪いものでした。呪われてんじゃないの。
なんかお前撮るなよって言われてる気がする。
運が悪いな。ですが、なんとかなりました。
はい、
あとは本年、学科試験にさえ受かれば無事に免許取得です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。そこで、皆さん、勝手なお願いで申し訳ありません、ありませんが、申し訳ありませんが、
はい、
試験に向けて皆様から激励の言葉をぜひいただきたいです。皆さんの元気を、オラに分けてくれ。追伸。ゲーム制作企画のシナリオについてですが、もうしばらくお待ちください。申し訳ないで。熊くんが今ゲーム制作のシナリオを書いて
ます。おー、ありがとうございます。
本当、体壊さないよね。
本当に
大変だと思います。うん。とりあえず教習所に通わなくてよくなったので、今までよりは集中して取り組めると思います。仕事はどんどんハードになっていくけど。
大丈夫ですか。
ね、いや本当に夜勤とかあるのね。話の流れ、場面、ラストまで決まってはいるので、あとは文字にするだけなのですが、思いのほか時間がないと。オフ会後、再度全力で取り組みます。ほんのちょっとだけでも期待してくれる方たちを驚かせたい。
お
いいものに仕上げたいと思っております。頑張りますのでよろしくお願いします。ということで、
いや楽しみじゃないですか。
プレッシャーあまり感じないで、本当にのびのびと気楽に
気楽に
やってください。ただ何人かはせかしてくるかもしれないけど。まだシナリオまだって言われて、
多分せかしたりとかプレッシャーを与えるのは私だと思います。
もうだろう、ね、
まだ。
あとさっきあのね、あの目線をそらしてた方がちょっと怪しいから
。きっと仲間。
まだね、ぜひとも頑張ってっていうかね、期待 しておりますけれども、
すごく期待してます。
激励の言葉、もう学科試験ってどんな感じなの？どうなんですか？取ったことあるね。
あ、僕持ってますよ。
お、すごい。
私最近ドライブすごい行ってて、どうい う話をしていいのかな、これ。
あ、いやいやいや
いや、なんか24時間レンタカー借りてひたすら走って、白川郷行ってぐるって回って新潟寄って神社行って帰ってきてじゃみたいな。
どこまでしてんだよ。
いや、ちょっと暇だったんで、つい。
はぁ、すごい。
あ、そうなんですよ。
免許持ってんなら、今度なんか乗せて、あ、でも無理だな、俺車に弱いからな。
あの、乗せてもいいけど、うん、ヘブンズドライブですよ。
危ないの？
お前、私の能力を何だと思っている
の？なんかあの、まあ、自分はなんかいろいろ友達とかに乗せてもらうことも多いんだけれども、なんかそういう時の、そういう時があると、なんか親の運転って上手かったんだなって思うね。
それはすごく思いますね。なんかね、自分でやり始めてすごい思うもんね。
なんかあの友達の車に乗ってるとマジであの命の危険を感じる時があるのね。なんか大丈夫かよっていう、
キッて止まるみたいな。
そうそう、キッてキッとかね、なんかフラフラしてんのね。
キッていくわ、ギュンっていくわ、ハハハみたいな。
ただでさえ車に酔うしねっていうのがね。
あ、でもあれ慣れだと思いますよ。
慣れなのかな。まあ、あの、何年もやってればそのうち手足のように、
手足のように動くといいな、いいな、いいな。結構
で試験に向けて皆さんから激励の言葉をということで、
本人が消えたんだけど、
本人
消えたんだけどさ、転んでるしさ、
あの熊尾くん、あのぜひとも、学科試験、まあ、緊張せずにね、ぜひとも頑張ってください。応援しております
。大丈夫です。バカな僕でも取れたんだから十分いけます。
なんかね、学科試験とか、まあ僕全然免許とか持ってないんでね、あの身分証の時にいつも保険証出されて嫌な顔されるんですけど、
あー、写真付きじゃないからね。
写真付きじゃないから、ね、保険証困るんですよって、しょうがねえだろ、たまに持ってねえんだからなんかよく言われるんだけどね。だからあの原付とか原付の免許ぐらい取ればって言われるんだけども、原付の免許5分で分かるとかいうやつとか、
5分で
分
かる
読んでるんだけども、5分も経たないで飽きちゃうな。
あ、5分読めないっていう、
ね、読めないね、あれ飽きるね。
正直飽きるよね。
なんかもう免許を取ろうみたいなゲームを見つけたから、それ買っちゃおうかなとか思ったりもするんだけどね。
それで取れたらあんまり苦労しないよ、ね、
苦労しないのかなんか交通ルールとかへーとか思って、なんかトリビア的にへーとは思うんだけど、右から左だね、なんか伸びてくるなとか、標識とかなんか決まりとか、
うん、正直覚えてるかって言われると半分ぐらい忘れてるよね。
忘れるの、あ、まあそんなもんか。はい、ありがとうございます。
ほら、ダメですよ、ダメですよ、そんなことしちゃダメだからね。
免許持ってる人こんなこと覚えてるのか、すげーとか思いながら、ね、
覚えてるわけ
あれあれあれあれ、
いやいやいやいや、ちゃんと覚えてるよ、こんなに言ってるの。
あ、
いい子だからすごい覚えてる
なんかあの標識とかもね、なんか
結構いろんなものがあるんですよ。
あんなの、あれこれ標識、あ、じゃない、マークシートだ、マークシートだっけ、あれ
マークシート、あ、うん、マークシート
か。じゃあ大丈夫なのか、なんかいろ
いろ。じゃあ大丈夫ってなんだろう。
いやいや、あ、2分の1ってことだよね。
2分の 1? 2分の 1? いや、
2分の2択、2択だよね。はい、いいえみたいな感じじゃないの。
いや、あの何個かこう設問に対して4問ぐらいとか、
あ、そういうのがあるんだ。
4つくらいあって1番から4番どれでしょうみたいな。
へえ、あ、なんかあれだと思った。これの時はこれをしてはいけない、あの丸バツみたいな。
丸バツみたいな。
うん、なんかあれなんか結構引っ掛けがあるから、あれがなんか意地悪。
あれはなかなかにちょっとね、困りましたよ、ね。なんか死んじゃえばいいのにみたいな。
日本語って難しいなっていうのがよくわかる。
すごい引っ掛けられるの、あれ。
ああいう引っ掛け問題汚いよな。
汚いっすよね。
なんか分かりにくい例外があったりするんだよ、
ね。大人の嫌な部分をみたいな。
そうそうそうそうそう。
どうしてくれよって。
免許いつか、あ、でもね、取ったとしてもバイクとか乗らないだろうしなって思う。
でもあると便利だよ。
あると
ね。
でもなんか、ま、更新とかいるんだよね。
うん、いる。
めんどくさい。
いや
もう免許なんかいらないもう。
そんなこと言って、あれですよ。